皆さんこんにちは。今日は大切な君というテーマで福音メッセージをさせていただきたいと思っております。はじめに聖書を開かせていただきたいと思います。旧約聖書のイザヤ書の43章、旧約聖書1237ページになります。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。この御言葉は天地万物をお作りになられた神様がイスラエルの民に対して語られた言葉ですけれども、この言葉は全ての人に対しての神様の御心であると思います。創世記一章の中で神様が人をお作りになられた場面が記されております。神様ご自身と同じように人を霊を持つ者としてご自身の形として創造されました。神様と共にあり共に歩むことを喜びとする者として人をお作りになられました。神様の形、神様に似る者として人をお作りになられ、人を愛してくださいました。最初に作られたアダムとエバは、蛇に扮したサタンの誘惑に負け、神様のご命令に背いて善悪の知識の木の実を取って食べ、神様に対して罪ある者となり、死ななければならない者となってしまいました。しかしなおも神様は人を憐れまれ愛し続けてくださいました。ご自身が愛を持ってお作りくださったかけがえのないものとして一人一人をご覧くださり、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると語りかけてくださっています。しかし現在多くの方々は作り主である神様を忘れ、自分の思うように生きています。人を作られ人に命を与えてくださった神様を無視して生きているように思います。以前読んだある本の中に知的障害を持つ女の子の話が記されていました。とても印象に残りましたのでご紹介させていただきたいと思います。障害者施設ではある一定の年齢に達すると出ていかなければならないことになっていました。彼女はその年齢に近づいていました。そこで施設の先生方はこれから社会に出ていく彼女にお金の使い方は覚えさせておかなければならないと考え、お金の価値を正しく理解できているか確認することにしました。500円、100円、50円、10円、5円、1円と並べて、この中で一番大切なお金はどれですかと聞いてみました。これぐらいは当然分かっていて、500円と言うであろうと予想していました。しかし彼女はそれを裏切ってこれと10円玉を指さしたのでした。そうじゃないでしょう、この一番大きい500円玉でしょう、もう一度聞くよ、一番大切なお金はどれ。彼女はこれとやはり10円玉を指さしました。何度繰り返しても同じ結果になってしまうので、先生は今まで教えてきたけど無駄だったのかなと思いながらその理由を聞きました。どうしてこれが一番大切なの。彼女は答えました。だってこれを電話の中に入れるとお父さんの声が聞こえるんだもん。この女の子が電話をかけると受話器の向こうからお父さんの声が聞こえてきて、いいか食べ過ぎるんじゃないよ、 よく眠れよ、先生の言うことを聞くんだよと、娘の無事を願い、また成長を願う父親の心遣いが届いてきます。愛の言葉が伝わってくるので、彼女は電話をかけられる10円玉が大好きだったのですとありました。モニターに表示させていただいたのは、特殊簡易公衆電話と呼ばれるものでありまして、10円玉を入れてダイヤルを回してかける電話機であります。最近ではあまり見られなくなったものかもしれません。女の子がいた障害者施設にもおそらく同じような電話機があったのだと思います。女の子が電話機に10円を入れて、そして電話をすると大好きなお父さんと話をすることができました。そのためお父さんとつながることができる10円玉が好きだったのだと思います。ですので、一番大切なお金はどれと聞かれたとき、10円玉を指さしたのだと思います。この女の子にとってはお金の価値そのものではなくて、お父さんと話をすること、お父さんとつながることが大切だったんだと思います。この女の子のお父さんは、この少女が10円玉を選んだその心を知ったときに喜んだと思います。私たちの天の地なる神様も、私たちが素直な心で神様を求めていくことを喜んでくださると思います。この女の子のエピソードを読んだときに、20年以上前に読んだ大切な君という絵本を思い出しました。その本はアメリカ人のクリスチャンの方が書いた本でした。今日はこの大切な君という絵本もご紹介させていただきたいと思います。英語の絵本のタイトルは You are special となっておりまして、あなたは特別である、あなたは特別なものである、そういう意味かと思います。時間の関係もありますので、ところどころ飛ばしながら読ませていただきたいと思います。ウィミックスというちっちゃな木の小人たちがいた。みんなエリという彫刻家が彫ったんだ。エリの仕事場は小人の村を見下ろす丘のてっぺんにあった。ウィミックスはみんないろんな格好をしていた。みんな一人の彫刻家に作られて同じ村に住んでいた。そして毎日朝から晩まで同じことをしていた。シールをくっつけ合うんだ。みんな金ピカのお星様シールと灰色のダメ印シールを別々の箱に入れて持っていた。滑らかな木でできて絵の具もきれいに塗られたかわいい小人たちはいつもお星様をもらっていた。でも木がデコボコだったり絵の具が剥がれていたらダメ印をくっつけられるんだ。才能のある小人たちもお星様がもらえた。高く積んだ箱を飛び越えたりできる小人がいたんだ。素敵な歌を歌えるのもいた。そんな小人にはみんなお星様をくっつけていた。お星様だらけのウィミックス登場。お星様もらうと気分は最高。またすごいことしてお星様が欲しくなってくるんだ。だけど不吉祥な小人もいた。そんな小人たちはダメ印をくっつけられたんだ。パンチネロはそんな小人の一人だった。みんなと同じように高く積んだ箱を思い切って飛んでみた。でもいつも失敗ばかり。みんな寄ってきてダメ印をくっつけていった。 ある時は失敗したばかりか木にかすり傷、またダメ印をくっつけられた。しばらくすると体中醜いダメ印だらけ。お家から出るのが嫌になった。やつはダメ印だらけがお似合いだな。木の小人たちはみんなでそう言ってからかった。パンチネロはみんなからそう言われても仕方がないと思うようになっていった。どうせ僕はダメなウィミックスだから、そうつぶやいた。ある日パンチネロはウィミックスらしくないウィミックスに出会った。お星様もダメ印もつけていないんだ。木のまんまだった。名前をルシアと言った。みんなルシアにもシールをくっつけようとしたけれどつかなかったんだ。僕もあんな風になりたいなとパンチネロは思った。もう誰からもいいとか悪いとか言われたくないよ。それでシールのつかないあの子にどうすればいいか聞いてみた。それなら簡単とルシアが答えた。毎日エリに会いに行くのよ、彫刻家のね。仕事場へ行って一緒にお話しするのよ。でも僕なんかに会ってくれるかな、パンチネロは叫んだ。パンチネロは窓のそばに座って木の小人たちがお星様やダメ印をくっつけ合っているのをじーっと見ていた。あんなの変だよ、そうつぶやいた。そしてエリに会いに行こうと決めたんだ。パンチネロは丘のてっぺんの大きな仕事場の中へ入っていった。何もかも大きくて木でできた目はまん丸になった。やっぱり予想とくるっと向きを変えて帰ろうとしたその時、名前を呼ぶ声がした。パンチネロかい。パンチネロは立ち止まった。パンチネロじゃないか、会いに来てくれたんだね。こっちへ来て私に顔を見せておくれ。パンチネロは大きなおひげの職人を見上げた。僕の名前を知っているの？もちろん知ってるさ。私がお前を作ったんだからね。エリはかがみ込んでパンチネロを拾い上げ、仕事台の上に置いた。他のウィミックスがお前のことを何と思うと構いはしないさ。本当？本当だと思う。お前だって気にすることなんかありゃしない。お星様やダメ印をつけていったのは一体誰だい？みんなお前と同じようなウィミックスじゃないか。みんながどう思うかなんて大したことじゃないんだ、パンチネロ。問題はね、この私がどう思っているかということだよ。私はお前のことをとても大切だと思っているよ。パンチネロは笑ってしまった。僕が大切？どうして？僕歩くの遅いし、飛び跳ねたりできないよ。絵の具だって剥げちゃってる。こんな僕のことがどうして大切なの？エリはパンチネロを温かく見つめた。そしてこう言ったんだ。それはね、お前が私のものだからさ。だから大切なんだよ。パンチネロは嬉しくて言葉も出なかった。毎日お前がここへ来てくれるのを願って待っていたんだよ、とエリが言った。シールを一つもつけていない小人に会ってね、それで来たの。どうしてあの子にはシールがくっつかないんだろう。作り主は優しくこう話した。それはね、私の思うことの方がもっと大事だとあの子が決めたからなんだよ。 シールがくっつくようにしていたのはお前自身なんだよ。どんなシールがもらえるかってことを気にしていると、シールの方もお前にくっついてくるんだ。お前が私の愛を信じたなら、シールなんてどうでもよくなるんだよ。よくわかんないな。エリはにっこり微笑んだ。今にわかるよ。時間はかかるがね。こんなにたくさんダメ印をつけられてきたんだからね。これからは毎日私のところへおいで。私がお前のことをどれくらい大好きだか忘れないようにね。エリはパンチネロを仕事台の上から下ろして床の上にそっと置いてやった。忘れちゃいけないよ。外へ出ようとするウィミックスにエリはこう言った。この手で作ったからお前は大切なんだってことを。それから私は失敗しないってこともね。パンチネロは立ち止まらず心の中でこう思った。ありゃ本当だぞ。そしてその時一つのダメ印が地面に落ちたという、こういうですね、あの物語で、ありました。まあ、絵本ですので、児童書でありますけれども、大人が読んでも考えさせられる本だなというふうに思いました。この本の著者は彫刻家と木の小人たちという設定を通して創造主である神様と人間の関係を表したかったのだと思います。ウィミックスという小人たちは王子様シールとダメ印シールを付け合っていましたけれども、これ私たちが周りの人を容姿や才能や財産などで価値づけしやすいということを示しているように思います。彫刻が一つ一つの木の小人を特別なものとして作ったように、神様も私たち人を一人一人かけがえのない特別なものとしてお作りくださいました。作り主が一人一人を特別なものとしてお作りくださったのに、どうして作られたもの同士が優劣をつけたがるのですかと問われているように感じました。主人公のパンチネロが自分は歩くの遅いし飛び跳ねたりできないのに、どうして僕が大切なのと尋ねたときに、彫刻家はお前が私のものだからさと答えています。またこの手で作ったからお前は大切なんだよと語りましたけれども、神様も私たち一人一人に対して、あなたは私にとってかけがえのない大切なもの、特別なものだよと語ってくださっておられると思います。新約聖書のコリント人への手紙の第1の15章を開かせていただきたいと思います。新約聖書349ページ、コリント人への手紙第1の15章の3節から5節までお読みさせていただきたいと思います。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。神様は私たち一人一人が持っている罪の解決のために御子イエス・キリストをこの世にお使わしくださり、御子イエス・キリストは私たちの罪を背負って十字架上で死んでくださいました。私たちに代わって罪の刑罰を受けてくださいました。 そして死なれ、墓に葬られましたけれども、死を打ち破って3日目によみがえられ、そして多くの弟子たちに現れてくださいました。今はイエス様は天の地なる神様の右の座におられて、日々私たちを支え、守り、導いていてくださいます。障害のある女の子が電話でお父さんの声を聞くことを楽しみにしていたように、私たちも霊の父親である神様に語りかけていくならば、神様はその心を喜んでくださると思います。そして私たち一人一人に、神様は、あなたは私にとって大切な存在であり、特別な存在であり、高価で尊いと語ってくださっておられます。私たちは何ができる、何ができないということではなくて、神様がお作りくださったがゆえに、神様は私たちを大切に思っていてくださいます。そしてこのイエス・キリストが私の罪のために死んでくださったことを信じるときに、罪許されて、イエス様にある新しい命をいただくことができると、聖書は私たちに約束してくださっています。ご自身の命をかけて私たちを愛し通してくださったイエス様をご自分の救い主として心に迎えていただけますようにお祈りをして、今日のメッセージを終わりとさせていただきます。